はい、
はい、どんどり森本浩平です、はい、何でしょう、はい、で僕これどっかで岩尾が自首するんだと思ってたんですよ。
ああ、最終的に
最終的に先生美月を殺してしまったということを、はいはいはい、どっかでやっぱ警察に言わないとこの物語で多分着地しないなっていうのなんとなく思ってて、うん、もうもちろん原作知らないんですけど、うん、思ってたんで、どこで自首するのかなっていうのがちょっと思ってた部分なんです。だからやっぱりちょっと、ま
あ、自首はさ、一応落としどころとしてはあるよね。
だからアイリーンと本気で愛し合ったことによって満足して、うん、まあやっぱ自首とかいろいろ多分ここでならいけるかなみたいなポイントがいくつかあったと思うんです、うん、だからもうその後がないんじゃっていう、うん、性欲を満たして愛子さんと職場でや、ね、いたした後にあの組事務所に勝ち込んでいって、うん、とかっていう線も考えられますし、まあ、ちょっといろいろあるなと。でやっぱりなんとなくその組他の組員からもちょっと嗅ぎつけられてるような描写もあるんで、
はいはいはい、
はい、あるんで、それで何らかの行動は起こすのかなと思いきや、なかなか行動を起こさない。で、相変わらず愛子さんで性欲を満たしつつ、アイリーン3000をぶん投げてのおまんご、
うん、
ということしかできないわけなんですけど、ただやっぱり、ただやっぱり、これ、常に愛に飢えてる人ですよね、岩尾が。なんかやっぱちょっと、
うん。
っていうふうに見えてしまって。だからさ、さっきの、お見合いしたあのお姉ちゃんとかも、謝罪に来た時に、何ですっけ、オナニー見せろみたいな
あそこはかなりの爆笑シーンだよね、
はい、爆笑シーンですけど、
ええ、
アイリーンがわーって割って入ってグラウンドでもみ合って
る。いや、あのストーリー上は全然別にいいんだよ、はい、アイリーンが浮気してんじゃないかと思って、はい、まあ、浮気しようとしてたんだけど、
ええ、
それに対してアイリーンが怒ってその若い子に対して暴力を振る、はい、それは別にいいんです、
はいはい、
ただその時に、はい、そのたまたまその女の子が、はい、まあ、岩尾に言われたかもしれないけど、はい、パンツを脱いでたっていうのを、
はいはい、
お尻丸出しになってる映像をちゃんと使ってて、はい、そこにちゃんとモザイクが入ってる。
モザイク入ってましたね。
モザイクが入ってる意味がないから、ね、それがおかしいっていうことだ、そこは。
モザイク入ってないと見えちゃうんでしょ。
そう、でもそうなんだけど、ああやって撮んなくていいじゃんって思って。
そうですけど、結構もう終盤の終盤ですよね。クライマックスに近い部分でそんな。
そうそうそう、あそこで別にモザイク重要なことはアイリーンが怒ってその子にを殴ったってことが重要なんだって。
誰、
はい、それが下半身丸出してモザイクを入れることは重要じゃないっていうのが、それも分かった上でのモザイクだから吉田圭佑うまいなと思った。
そうなんです。僕はそこを理解したんですよ。だから人によってはただの下品なギャグの延長線上で見ちゃってうわーみたいな、あれ、ね、これセンス理解できないわみたいな人もいるかもしれません。
ああ、そうなんだ。
僕は
いや、あれはネタでしょ。
いや、まあ、ネタでもいいんですけど、
あれが分かんないんだったら大根くんでも見てればいいんじゃないですか、
うん、はい、やっぱそれがやっぱちょっとね、岩尾がやってることは性犯罪者と一緒じゃないかみたいな、
ああ、それは分か
った見方をする人もいる、
うん、いや、それは全然分かる
んですけど、ただそこじゃないんですよ、
うん、
アイリーンが割って入ってなんで優しくしてくれないの、なぜ私に愛を注いでくれないのっていう
訴え
をかけをするんですけど、
はいはい、
岩尾的には注いでるわけですよ。愛情注いでいるつもりなんですよ。で、アイリーンからも愛を受けたいと思ってるんですよ、
うん、
誰よりもアイリーンのこと思ってるんですよ。でも伝わらないっていう。
え、でもさ、これ違うって、これもうあれだよ、返したかったんだよ。
だから
最初からじゃないや、もう殺しちゃ、伊勢谷友介を殺しちゃったから、フィリピンに返すしかないっていうことになった。
多分だからアイリーンを返
でも返らせるためには力ずくでもできるんだけど、
うん、
もう変なセックスしちゃって仲良くなっちゃったから、うん、元に戻りたいの、関係を。要は嫌ってもらいたいので、アイリーンの方から帰るって言わせないと、多分
そうか
そういうことでしょ。でだから冷たくしてたんで。
いや、
それはでも愛ゆえにじゃん、愛ゆえに冷たくしてたっていう、
人は悲しまねばな、は
い、ことだから、
はい、
ああが最後にやっぱ聞いてくるわけじゃん。
愛ゆえになんですよ、
うん、愛ゆえにわざと冷たくしてて、
うん、
で結果的になんか岩尾はああいうことになっちゃったけれども、うんうん、木にアイリーンの名前を書いてた
っ
てい
う。待って、そこ待って、ちょっと待って、
長い、もう
言うた
よ、もう長い、もう俺は40分ずっと待ってた。 長すぎる。
それそれ
長すぎる。
どこに行くの。
話が長すぎる。
1分で話せよ。
ストーリー置いたいのか何を話したいのかさっぱりわからん。
それそこそこそこそ そこだから
もっと切ってくれ。短くしてくれ。
木にアイリーンって掘ってるじゃん。
新庄くん切ってくれ。
岩はアイリーンって名前を掘ってるじゃんか。
そこ
寒い日に気が狂って死んじゃったけど木に無数にアイリーンって掘ってるじゃん。その絵が映るじゃん。俺泣くじゃん。
だそこだけ話せばいいんですよ。
だからそんなにもアイリーンに冷たくして当たって、うん、ひどい振る舞いをだから本当にね住職ストンピングしたりとかしてるわけじゃないですか、うん、アイリーンを散々かざしますって来てるわけじゃないですか、うん、でもそれがあるから愛されてたんだって気づくわけじゃないですか、うん、アイリーン
気づく
愛されてたっていうか愛そうとしてくれてたんだってことには分かるわけじゃないですか、うんうん、そこでもうドッときましたね。
心情爆類
爆類、
あ、
爆類という言葉では言い
表せない、やらせないほど、頻尿じゃねえか。
頻尿もですけど、正直もうおしっこしたかったんですよ。全然伊勢谷友介を殺した直後ぐらいからおしっこ行きたかったんですけど、あ、まあ、どっかで行くタイミングがあるなと思って見続けていたらその
行けず
来ちゃったんで、やっぱちょっと岩尾が命を落としてからは一切行く間がなかったですね。はい。で岩尾人殺しっていう落書きを組員にされてるじゃないですか、車に。
はい。
あれ消さなかったじゃないですか。
いや、
あの家に落書きされてるのは消してましてね、
うん、
消さなかったじゃないですか。消しゃいいじゃんって、
うん、
であれ書いてることでどっかで自首するのかなと思ってたんですけど、でもそれ消さずにずっと生活しましたよね普通に、
うん、
そこもやっぱり岩尾なりに、いや僕の解釈ですよ、岩尾なりにちゃんとっていうか、それをその殺したという事実を背負いながら罪を背負って生きていっていたのではないかな。
ああそういうことが俺なんか、いや単純に車のあれ消えないから金かかるじゃんと思ったので、家のもあれ消えてないからね、消そうとしてるだけであって、
ああまあまあね、
うん、消えないんだよあれ、
上から塗るしかないんですよ、
ね、そうそう、塗装代が多分何十万とかあるじゃん。
あ、
そうですね、あそうだよな、それに金かけるんだったらアイリーンとかに金かけたいし、それこそ愛子ちゃんとよろしく行きたいなって思うよ俺が岩尾だったら。それが事実だろうが事実じゃなかろうが、
でもあの車でもう通勤普通の新居だとやっぱできないですよね。
まあね、
うん、でもその人殺しっていうのそれがあるからやっぱり警察とかも怪しいなと思って来たりとかするわけじゃないですか、
うん
うん、まあ母ちゃんが追い返してましたけど、うん、うん、まあ一応そういうことなのかなと。
でもこの映画の一番のさ、うん、サプライズポイントはその主人公の岩尾が途中で死ぬことでしょ。
うん、これって原作通りなんですか。
原作通りです。
ああ、まあね、
だから愛しのアイリーンなんだから主人公の岩尾とアイリーンの話じゃなきゃいけないわけじゃん。
そうですそうです、うん、
それがまあ事故だけれども岩尾が足を滑らせて亡くなっちゃうわけです
山でね、
はい、で死んじゃって、はい、話の主人公が嫁のアイリーンと奥さん、
はい、
奥さんじゃお母さんの鶴になるじゃん。
そうなんですよ最後ね、
それがうまいんだよ。
岩尾が去った後のあの15分間ぐらいの結びの部分、うん、あそこはもうねすごい。
いやもう多分もともとここだけやりたかったんじゃない。
そうなのかな、
このあの荒井秀樹先生は、
突然奈良山武士校が始まる。
そうそうそうそう、あなるほどなと思って。
いや今村ですよ映画的にも、うん、もうちょっとこれはレベルの
名作、名主人公が悟空からご飯へ変わったみたいなもんでしょ。
いや全然違うんですけど。
いやいやでもそれぐらいのことをいきなりやりだすじゃん。だってあ、イヤオが死んだら終わりだぜ普通。
そうですね、だからゴッドファーザーがあのマーロン・ブランドが死んだ後の話みたいなことですかね。
でこのイヤオが死んだシーンの、
うん、
木の花先生の演技プラン、
精神が崩壊するっていう芝居やってくださいって言われてできないですよ、
うん、あーってなったもんね。あー
いかにそこまで
ゴジラかと思ったもん
いかにそこまでの人生でをかけていたかですよね、うん、その岩尾という存在に対して。
それはでもお母さんとしては分かると
思う。それができてないと 表現できないもん、
ね、でもやっぱうちらはね3人目を見つけたよ、賢者を、東方の三賢者の最後の一人を見つけたよ。デンデン、スーパーリリー・フランキー、
リリーフランキー、
木の花、
木の花、
これで3つに揃ったね、ピースが。あとはキリストの誕生を待つだ
け。キリストの誕生、はい、そうですね、中年三重
人、もう一人ババアだけど、
中年名女優、
一人ババアだけど、
そうですね。それまで木の花さんって印象としてはスイングガールズの、あのスーパーのおばちゃんとか、
そうね、奥の方にいるおばあちゃん
上手ですけ けどあんまりその、まあ、あのキキリンさんとか、
いやすごかったね、あのおばあちゃんね、
すごいですよね、うん、本当に、
うん、
だからやっぱその愛、深い愛ゆえに岩を苦しめていたっていうこともあるので、
だ誰、そうね、だ最初新庄が言ったように誰かが悪いわけでもなく、
そう、
まあなるようにはなってはいるんだけどみたいな感じだよね、はい、
結果でこれ声出なくなっちゃうじゃないですか、
うん、
声が出ないんですかあれは、
声が出ない、マミヤと一緒だろ。
マミヤそうですっけ、
なんかそんな感じじゃなかった、マミヤも、マミヤも声
出ない、マミヤも声出なくなるんですっけ、そっか。そうそうそうそう、
ショックなこと起きるとね、声が出なくなるんですよ、
ええええ、うん、でもう生きる希望を失って死の、あ、だからそれで山に連れてけとアイリーンにせがむんですよね、うん、アイリーンはもう国に帰るから、ババアはあのクソババアは勝手に生きろみたいな感じで捨てる手を残して去ろうとするんですけど、何かをしきりに伝えようとしてると、ツルが、はい、なんだけどそれがジェスチャーで伝えようとするんだけど、うん、アイリーンはそこでピンときて、以前そのお寺の住職から話に聞いたことのある、いや日本にはウバステ
という、まあ、ウバステの文化があるよってところで、そうそうそう、あ、ウバステなんだってところで、
うん、
まあ、本人は嫌がるけど半ば半ば強制的にウバステに生かされるんだよね。
ただ自分の価値観としてはやっぱ家族が第一だと、
うん、
家族が生きていくために自分は日本にお金で買われてきたん で家族を捨てるなんてことは絶対にできないっていう、
まあ、それはもう価値観の違いだし、知り合いがね、あのそれこそまあこういう感じではないんだけど、普通にフィリピンの女の子と結婚してるのよ、
はいはいはい、
で樋口さんっていう人なんだけど、
その名前出す必要ない、
名前出す必要ないな、
はい、
樋口さんは笑いながらだよ、笑いながらだけど、
はい、
いや本当にあいつら あの家族とかが第一だから、
うん、
毎年親戚が増えていくんだよね。どんどんお年玉のさ、
あ、
え、生まれるとかじゃないんですか、はい、子供じゃないんだよ、なんか知らない、なんかお兄ちゃんの同行みたいなのがどんどんどんどん増えていって、
はい、
もうお年玉だけで大変長くなる
さ、あ、家族が、
うん、まあまあそれはいいんだけどさって言って、うん、
なんだけどその家族が一番大事だった、アイリーンもやっぱその鶴さんの主張を受け入れて、なんとかこうね、既に山の岩尾さんが眠っている山の雪深い山の中に連れて行こうとする、
うんうんうん、
で連れてくんですよね、で捨てて、もうあれか、なんだけど一応お腹に赤ちゃんがいる
かもじゃ
ん、かもしれない。そこの伝え方もね、たどたどしくていいんですよ、
いるかもね、
いるかもしれない、ね、
いっぱいエッチしたからいることないみたいな感
じ、身も蓋もない、まあそういうことなんですけど、うん、まあ、まあかもしれないっていう、もしかするとお腹の中に岩尾さんの残した新たな命がいるかもしれないってことで、うんうん、鶴さんはちょっと希望を、
えみたいな感じだったよ、
そうす、
ええ
でもね、そこそう、岩がなくなった後から木の花さん一切セリフを使わずに全部表現するんです、うん、そので
喋
れないからなんですけど、その制約がある中であれだけのものを訴えかけてくるってすごいことです
よ、いや子供いいんだったら帰るかみたいな感じになって、また雪山を、
そうそうそう、目に光が戻ってね、
ずっちゃ
ずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃ言ってる間に力尽きて
昇天してたね、
一人バックドロップ
一人バックドロップ、
おばあちゃんのバックドロップ、
昇天して終わってたね、
そうですね、手に召されてしまいましたね、
はい、言ってたよ、完全に完全に言ってた、
言ってきゅう、
木の花言ってたと思って、それがね面白かった最後、
そうですね、だからこの話の中で何度もお葬式のシーンあるじゃないですか、
うん、
うん、お葬式のたびにやっぱちょっとアイリーンの様子が変わってくる、
ああ、
でもなんかあれか、近所のおばあちゃんが死んだときはいなかったか。のがまあやっぱちょっとね、でそこまでで僕はもう完全に逆転満塁弾を叩き込まれたような感じの、完全にもう、うん、もうこの
試合勝てない、もうダメって
なって思ったんですけど、うん、最後のラストシーンの最後の一言をぼそっとあるじゃないですか、そこで本当にダメ押しのソロホームランを食らった感じでしたね。
なんか空見上げてたんじゃない
です
か、
そうそうそう、空が岩尾の声が聞こえていってみたいな、うんうん、あそこもやっぱりっ
あれなんか最後何て言ったんだっけ、
ああ いいですか、アイリーン、アシテッドって言うんです。
アイリーンが
アイリーンのことを、いや違う違う、岩尾が、岩尾の声で、
あ、岩尾の声聞こえてくるの、
そう、
過去に天の声が、
過去に言われたことがある、
あ、まあ、
ね、セリフではあるんですけど、その時に
冷蔵庫マンが
天からこう言ったんじゃないですよ天からこう、おいって言ったんじゃないですよ
冷蔵庫マンが上から出てくるんじゃない
ですよ上から塗ってきてたんじゃないですよ。いや、過去に言われ
たことを思い出して
ですけど、
アイリーン、アイシテッドっていうのが入って、
うん、
上向いてエンドロールか、
エンドロール、
あ、いいじゃないですか。
エンドロールの間中もうずっと泣いてましたよ僕。そう、だからそこがやっぱり、そこまでに乗れない人は最後の一言も白々しく思えてしまうのかもしれないんですけど、やっぱそこまでで感じるものがこれだけあると、やっぱりすごい愛だなっていう一言で言うと、っていう感じですかね。これ伝わってます？
はい、前半が長すぎ。
そうですね、
うん、
ダメだし、普通にダメだし、
うん、前半長すぎ。ストーリーを言いたいのか、キャラクターの伝えたいことを言いたいのかによって、
はい、
そのせいで 2.5 倍時間がかかっちゃったね。
あ、ちょっとアフターシックスジャンクションを聞いてやり直します
だから
歌丸のアフターシックスジャンクション
を聞いてやり直します。前半のストーリーをザザッと話しちゃって、あとは君の言いたいことだけ話してればいいのにさ、なんで一個一個追おうとするわけ。
全然そうつも、あ、もうこれ癖っすね弊害、
それね、良くないところ。
192回やったことによる弊害、
うん、良くないとこ。パパってストーリーだけ話して言いたいことだけ
言えばいいの。何おじいさんみたいな言い方するんですか。
言いたいことだけ言えばいいのに、ずーっと追ってくから、もうほら見て、この子ボケーって置いてかれちゃってる。何にも分かってないよ。
まあまあ、ピンキャさておき。
はい、でですね、原作あります、愛しのアイリー、
荒井秀樹さんの、
荒井秀樹先生、
95年の作品なんですね。
で、正直ね、
ええ、
ネタ自体が90年代なんで、フィリピン妻みたいなのも90年代の話なんですよ、
はいはい、
だからネタそのものが正直ちょっと古いんで、
今は情報が変わってきてるんですかね。
今はだってまあ、ゼロではないけど、うん、その時ほどじゃないですよ、
はあ、
全然多分10分の1以下じゃない、人数的には。だから、
うん、
ちょっと見る前にね、不安だったのが、ネタそのものが古いから、はい
は
い、映画でどう見えちゃうかなと思ったら、そこまで古っぽく見えなかったかなとは思いながらも、
全然現代もあるのかなっていう感
じ で、ね、でもやっぱりね、難しいよ。
あ、
難しいっていうか、90年代だったら話せたところが、今だとそもそもいないから、あんまり、
あ、
っていうのがちょっとどうしてもやっぱり古すぎたかなっていうネタが、
あ、
っていうのはありました、私の中で。ただ冷蔵庫マンに似すぎてたから、それで全てカバーカバー、
安田健さんが冷蔵庫マンに
似すぎてたからカバー以上
知り合いだからっていうところなんです。
だってもう冷蔵庫マンじゃん、ここにいるのが。
完全にそうです、ね、
ここにいるのがね。
しかも劇中だとヒゲがもっさり生えてるんで、うん、完全にもう。
で、あと新庄君にお伝えしたいのが、俺もね、これ原作を、映画見てから原作を読み直したんだけど、
はいはい、
実は
どうなんですか、
映画のラストあるじゃないですか。
ラスト、はい、ありますね。
あの
あ
と、
うん、
続きがちょっとだけあります。
聞きたくないような、聞きたいような。
一応、まあ、ちゃんとは話さないですけど、
はい、
あのあと帰ってきて、
はいはい、
家に帰ってきて、アイリーンは交番に行って、
はいはい、
全部ゲロっちゃうんです。
ああ、そこのシーンまではありましたよね。
あったっけ。
ありました、ありました。何を言ってるんだ。
あ、それはだからあれじゃん、それでよく分かってくれなくて、うん、でまた家に帰ってくるんだったじゃん、
はいはいはいはい、
じゃなくて、
うん、
そのままヒュンヒュンヒュンヒュンヒュンヒュン5年後になる。
はい、
気になるでしょ、5年後。
5年後、
うん、
はい、5年後どうなってるんですか。
それは、はい、読んでのお楽しみです。
あらたつは
読んでのお楽しみ。だっても全然、あ、これはこれであれだなっていう感じ。
そうね、やっぱ吉田圭介監督なりの、やっぱお母さんっていう、
ミアノルのラスト、麦茶、
お母さん、麦茶、お尻から生クリーム出てきた。
そんなこと言ってねえよ。お尻から生クリーム言ってねえよ。
昇竜拳、昇竜拳、スポンソン、スポンソン、お母さん、お尻から生クリーム出てきたって、おなじみ。
言ってねえよ、そんな。
猫ひろし。
言ってねえ、言ってねえ、そんな。麦茶持ってきてしか言ってねえよ。
麦茶持ってきてね。はい。
こう、まあ、原作の最後も、ああ、いい感じ。さらに、はい、さらに真相版用に、はい、もう一個ワンエピソードも入ってんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ。
あ、なるほどねーと思って。
なるほどねと。
それはそれでね、なんか最後の50ページぐらいだけ読むだけでも、
はい、
いいと思います。
すげえ分厚い本ですね、これね。
重っ。そうですね、上巻の、
はい、
こっから、こっからこの辺、この辺ぐらいですか、
はい、
この辺ぐらいは全部もういらないです。
いらない、
荒井さんもどうしていいか分かんなくなっちゃってます。
どうしていいか分かんない。
あるある。連載漫画あるある。
そどうしていいか分からなくなってる部分は映画では表現されて
ます。してない。全部バッサリカット。
そ,
それはやっぱケースが分かってる。
なるほど。
うん。どこを切るか分かってる。大根と違う。
違う。
うん。
はい。
いい映画で、でもいい映画ですよ、本当に。
いい映画。いや、これはね、いや、もう誰にしもにおすすめしたいとは言いませんけど。
いや、おすすめした方がいいぞ。
まあ、見て、見た感想を聞きたいですね。やっぱ、でも割れるでしょうね、人によっては。ただ、僕は、ぶっ刺さってしまったということ。
まあ、割れる、割れない。まあ、割れるのは悪いことじゃないとは思うけどね、別にね。
全然僕も、やっぱあの万人から万人受けする、
まあ、確かに暴力描写だったりとか
80点ぐらいの映画よりはもうゼロか100かみたいな、うん、この人にはすごい絶賛されるけど他の人には酷評されるみたいな方がやっぱり
それはディストラクションベイビーじゃないですか、
ね、我々酷評でしょそういうことなのか
な、いやでもなんか
まあまあそういうことなの
かな、いいんじゃないですか、全然いいんじゃないですか、
僕らのやってることもそうですから
全然いいんじゃないですか。
東京ミルクホールもそうですよ。
いや僕らはやってることは万人に受けるようにやってます。
万人に受けるやってないでしょ。
万人に受けることやってます当然。70億人に受けること。
そつまんねえじゃないですかそんなこと。
70億人に受けることをやんないと意味がないです。
いやー全然なんかあれだな、はい。いやでもそこまでとんがったものができたのはいいことだと思いますよ。
いいんじゃないですか、うん、全然。
いやええ。
でも結局あれだよね。はい、あれどこで見たんだっけ。
僕はあの渋谷です。
あ、渋谷でやってたんだ。
渋谷のシネクイント、
ね、あ、そうか、シネクイント、
新生シネクイントですね。
ああ、綺麗になってた。
え、綺麗になってました。
いや、なんかさ、結局当たってないんじゃないこれ。
関数も少ないですし、当たってない
んちゃう、うん、結果的に当たってないんじゃないかな。
シネシャンテとかでも一応やってますけど、なんかでもやっぱそういう映画じゃないですね。
まあそっか、まあ、家族連れがこれ見られても困るな。
家族連れでこれ見せられても
高校生カップルがこれ見ても困るな。
うん、R15 もありますけど、やっぱりちょっとどぎつい値段も多いですし、
うん、
なんですけど、うん、やっぱ性描写とかも結構あるんですけど、でもこれは良かった。
ああ、じゃあいいじゃない。
それはもう全て置いといても、はい、あるけども、
はい、
なんで本当にレゾーマンさんもありがとうございます。
ありがとうございました、レゾーマンさん。
ご出演、はい、お疲れ様でした。
はい、
ご出演してないんですけど、ということで、
以上。
以上ですか。
はい。
はい、お疲れ様でした。
はい。
はい、というわけで告知、
はい、
はい、世界通貨ですミルクブレイク第17夜が10月の、これあれですね、ここの8日週ですね。はい、今週です、なんと前回から2週間経ってないですがやってしまいます。10月12日、ミルクブレイク第17夜です。はい、また金曜日というあの休日の前の日なんで、もしあのお仕事に都合がついた方は来てください。京王井の頭線池の上駅北口から徒歩0分にありますシネマボカンバーガリガリというバーでやります。入場料1500円プラスワンドリンクです。はい、今度はね、なんかあのあれですよ、あのうちの新メンバー宇佐美くんの恋バナだったりとか、あとはあのここでしか買えない、倉庫を漁っていたらワンサが出てきた、お宝グッズも物販ございますので、
はい、
ちょっとあの入場料よりも多めに持ってきていただけると、はい、我々的にもすごいいいかなっていう感じですので、はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。続きまして、はい、イクスピアリミステリー2018の呪われた海賊船イクスピアリ海に浮かぶ迷宮というですね、我々東京ミルクホールメンバーが総出演しております、ミステリーイベントが11月に行われます、うん、ちょっとですね、舞浜シネマイクスピアリから始まりまして、イクスピアリ内を探索して謎解きをしていくというものでございます。11月17日18日の土日です。
はい、
時間はですね、午前の部午後の部と1日2回公演でありまして、はい、10時半の回と16時半の回、
はい、
2回でございます。
はい、
はい、で諸々の所要時間はね4時間ぐらいになっちゃうんですけど、まあまあまあまあ全然あの途中でもあの謎解きの時間とかもありますんで、あっという間だと思います。
はい、
はいはい、で、こちらですね、ご予約は、シネマイクスピアリさんのマイシートリザーブという、映画のチケットとかを予約するサイトと同じサイトで、できてしまいますので、ぜひ、気になった方はチェックしてみてください。
はい、
税込み5400円という、ちょっとね、まあ、1個のお芝居としてはちょっと高めかなと思うんですけど、まあ、映画3本ぐらい見たかなっていう感じになっていただけるといいのではないかろうと思いますので、はい、ぜひぜひあのお越しください。結構チケットが好評につき売り切れてしまうので、
はい
はい、あのまだ1ヶ月あるから大丈夫だろう
と思
ってます、
はい、
行きたいなと思った方はお早めに、
はい、
押さえてください。
はい、
はい、茶場さんの方から
ナイス。
はい、
はい、特にあります。
ないです。
ない、はい、そしたらちょっといいかな。 いいかな。はい、実はまた
ちょっともうちょい、もうちょい大丈夫ですね。1日ぐらい大丈夫です。
1日、じゃあお便り読んじゃいます。
はい、
はい、じゃあちょっとお便りの方失礼させていただきまして、はい、読ませていただきますけれども、はい、なかなか出てこないんだこれが。なかなかはい、あれ、はい、いきます。チャモスさん、新庄さん、こんにちは。
はい、
埼玉の大沢です。
はい、
ありがとうございます。はい、いろいろとありまして、うだうだしているうちに数回分の感想を送りそびれてしまっていました。
なんたる手たらくです。
はい、まだ、あ、まず映画サニーですが、
はい、
あ、ただ毎回欠かすことなく拝聴しています。まず映画サニーですが、元の作品を鑑賞済みですが、リメイクはまだ未視聴です。某監督の作品ということで、ちゃんまつさんからどんな罵詈雑言が飛び出すかと思っていましたが、作品の問題点を指摘しつつ、評価するところは、きちんと評価しているところに、ちゃんまつさんの懐の広さを感じました。またちゃんまつさんからなでしこの名前が出てくると思わなかったので、なんだか嬉しかったです。そういえば俺たちの機動戦隊なでしこ会も聞いてみたいです。続いてちゃんまつさんのパドワンの方々の映画紹介ですが、上手好きの僕には特にメグザモンスターが刺さりました。早速鑑賞しパンフレットも買ってきました。今回お便り会ということで、こんな僕のメールを真っ先に読んでいただき本当に強烈至極です。さて、 Amazon プライムの追加作品に出ていたもので、実写版再現はゲームとは全く違うものの、森本レオの弾けっぷりのみが必見です。ぜひこれは見ていただきたいです。そしてピンキーさん、
はい、
パート2のあの終わり方で3を見ないのは信じられないです。初めて見たのがレンタルビデオでしたが、気になって仕方なくて翌日には借りに行った覚えがあります。これはね、バックトゥーザフューチャーの、
そうです
ね、ワンツー見たのにスリーを見たないで元気に、
はい、
はい、
そうです、
はい、ですね。これちょっと剣長いな今回。さて、続きはですね、僕が声に出して読みたい中二セリフは、スレイヤーズのリナ・インバースのドラッグスレイブです。黄昏よりも暗きもの、血の流れよりも悪きもの、時の流れに埋もれし、偉大なる何時の何において、我ここに闇に誓わん、我らが前に立ち下がりで、全ての愚かなる者に我と何時が力を持て、等しく滅びを与えんことを、いつか大きな前に言ったみたいです。俺に言わせるんじゃねえよ。ちゃまさんが今あくびしたのは、映像にバッチリ残ってますからね。
いやいや、あんむんってなった。
ちゃまさん、インドにてと、サルウォーを読んでくださったんですね。本当にありがとうございます。
あ、持ってくるのしやった、ごめん。
新庄さんまだ未読等のことでしたね。うん、ちゃんまさんのプレゼン会か新庄さん不在の会の時にぜひ分析を聞いてみたいですってことで、
サルウォーは分かんなかった。インドにてはまあまあ面白かった。よ
っ、以上
以上
以上です。
以上以上です。
以上です。
以上で、今度持ってくるから読んでね。
あ、はいはい、じゃあ読ませていただきます。
はい、
はい、という感じで、お便りをいただくとこんな風に読ませていただきますので、
はい、
はい、お便りのあっさぎは、
はい、matsa@tf-tms.jp、 matsa@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
します。はい、というわけで、
はい、
今回は、いとしのアイリーンをやらせていただきましたけどもね、まあこんな感じです。
はい、
頑張りました。頑張って伝えようとはしましたが、
はい、
多分伝わってないかなっていう気もしますんで、
はい、
動画を今回からやってますんで、どうですか、これ動画にする意味あるんですか。僕全然、ま、僕ら動いてないんですけど、ほぼ僕は下を向きながら、たまに鼻をすごいいじる。
そうだ、ああもったいないなと思いながら見てた。あ、ピンキーが何か仕掛けてくるかなと思ったけど、特に何も仕掛けてこないから、ああこれどうしたもんかなと思って。
これ動画向きのコンテンツじゃないんじゃないですかね、僕。
いや、ね、新庄さんの、心意気が低いと。
いやいやいや、今日いきなりやるって言われて。
新庄さんの意識の低さ、踊りながらやるぐらいの、ね、勢い欲しいよね。
ちょっとじゃあ次の次の回ぐらいに、
そうね、だんだん良くなっていくから、これ何度も言ってる通り、そもそもこれが撮れてるかどうかも分かってねえんだから。
次の次の回ぐらいの時に某サメ映画をやるんで、その時は僕もうちょっと動いてると思います。
そうね。少しずつ少しずつ良くなっていくから、これ
って言いながら、うん、実はそっちの方先に撮ってるっていう、う
ん、まあ、いいんだ、少しずつ良くなっていくんだから。少しずつ良くなっていくんだから、どんどん良くなっていくん
だ。はい、だそうです、
はい、
ちょっとこの、映像で配信してるってことに対しての意義もちょっとね、やめてくれない
、意義って言われても困るわ。それを やってくれ、やめてくれっても困る。もうこれは消費税みたいなもんなの。
でもやるんですね、今後
やるやるやるやるやるやるやるやるやる、
取られてるということを意識しながらやらないといけないわけです。かなりのこれ制約ですよ、これ。
だってうちらだけだよ顔出し OK なの。
そっか。
そうなのよ。
僕らと冷蔵庫マンさんだけです
。そう。顔出し OK なの。
みんな顔出し NG なのか。
そう。気持ちはわかる。
いや、意識の低さ。世の YouTuber の方々ご覧なさいよ。いや、
新庄さん今一番面白いよ。
いやいやいやいや、
今日一面白い今そこそういうとこ、新庄くんのいいとこは
本当にね、いやいやいやいや、
新庄くんのいいとこそういうとこ、
好きなことして生きていく
すげえいろんなとこにバカ、いろんなとこに喧嘩売ってるよなんか
はい、てな感じでちょっと今後もこんな感じでやっていくのかな、
はい、
僕は乗り気じゃないですよ全然、
はい
なんで、まあ、いつでもまあ、うん、まあいいや、はい頑張ります、
はい、
今後も頑張ります、はい、というわけで次回なんですけども、次回はどうしますかね、そろそろあの人ですかね、家電芸人の
まだ
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 まだドカメヤマ全巻、
全然
おい
全然巻
また何かあります、
はい、
はい、というわけで、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一応送りします東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄勇気と
ジャンマス2018と
ピンキーです
でした、
はい
、この3人でお送りしました、というわけで、また来週、
はい。